広報高山11月発行臨時号。緊急告知。危険です。熊多数出没。民家近くでも熊の目撃情報が多数あり、冬眠前の今が一番危ない時期です。市では罠による捕獲などの対策を進めていますが、皆さん一人一人が熊に出会わない、熊を寄せ付けないように行動していただくことがとても大切です。注意点などをまとめた本誌をぜひご覧いただき、気をつけてください。高山市長田中明。まさかうちの近所に。そのまさかが起きるかもしれません。熊による被害が全国で多発しています。市内でも目撃が相次いでおり、10月12日には上宝町で人身被害も発生しました。民家付近でも目撃されており、誰もが日常生活の中で熊に注意する必要があります。またこれからの時期は冬眠前の餌探しで熊が活発に動きます。熊の生態や対策方法を知り、被害を防ぎましょう。お問い合わせ、農務課内熊被害対策本部、353141。深刻化する熊被害。月のワグマによる人身被害が全国的に急増しており、今年度の熊による犠牲者死亡は10月22日現在で9人と過去最多を更新しています。特に東北中部地方では深刻な状況が続いています。これまでは山間部での被害が中心でしたが、今年度は住宅地や市街地周辺での目撃被害が急増しています。まさか自分が被害者が遭遇した瞬間。事例1。帰宅中の高校生が住宅街で襲われる。中津川市、9月2日午後7時15分ごろ、帰宅途中の16歳の男子高校生が駅近くの住宅街で熊に遭遇し、頭と背中を引っかかれる被害が発生。注目ポイント。住宅街での被害。山間部ではなく駅からおよそ450メートルの住宅地。夜間の遭遇。午後7時台の帰宅時間帯。突然の襲撃。予兆なく突然襲われる。事例2。農作業中の女性が畑で襲われる。宮城県、10月4日日中、自宅近くの畑で農作業をしていた70代の女性が熊に襲われ、顔を引っかかれる被害が発生。注目ポイント。日常作業中の被害。特別な場所ではなく、いつもの畑で。高齢者が標的に。動きが遅い、気づきにくい。単独作業の危険。一人での作業は特に危険。事例3。栗拾い中の男性が山林で熊の親子に襲われる。高山市、10月12日午後4時30分ごろ、栗拾いをしていた70代の男性が熊の親子2頭に遭遇し、襲われる被害が発生。男性は頭部から出血し、左腕を骨折する重傷。注目ポイント。餌の競合。熊も同じものを求めており、占有欲が強い。慣れた場所での被害。長年通った場所でも油断は禁物。子連れの母グマ。子を守る母親の攻撃性は非常に高い。市内の目撃情報。今年度高山市では非常に多くの熊の出没が続いています。10月20日時点で目撃情報は340件を超えており、大量出没のあった平成31年度と同程度の目撃情報です。平成31年度は399件でした。熊に出会わない。熊を寄せ付けないために。家の周りでできること。 ゴミは収集日の朝に、収集日の前日や夜間には出さない。ゴミ袋の口をしっかり縛り、収集日の朝8時30分までに出す。クマが行動しにくい環境を作る。見通しの悪い場所の草刈りをする。隠れ家となりそうな川沿いの藪を除去する。クマの好物を取り除く。クマは雑食で何でも食べるため、収穫後の農作物、リンゴ、トマトなど、米ぬか、家庭の生ごみなどは野外に放置しない。家の周囲に実っている柿や栗などは早めに実を取り除く。活動が活発な朝夕は避け、音を鳴らすなど注意しながら行う。人家付近には養蜂箱を設置しない。キャンプ場や山林に生ごみなどを放置しない。出かけるときにできること。熊の目撃情報に気をつける。目撃情報があったところにはなるべく近づかない。熊の行動が活発な朝夕の外出には特に注意。熊に自分の存在を知らせる。鈴、ラジオなど音の鳴るものを身につけ自分の存在を知らせる。熊の隠れ家になりそうなところに注意する。見通しの悪いところや沢などの狭いところ、山とつながっている林や川沿いの藪などは注意。苔取りなどできる限り山に入らない。もし熊と出会ってしまったら、熊も人間に会って驚いています。まずは落ち着く、騒がない。熊が驚くので大声や大きな音を出さない。遠くにいるときは静かに立ち去る。落ち着いてゆっくりとその場から離れる。すぐ近くにいるときはゆっくり後ずさり。急な動作で驚き攻撃してくることがあるので、冷静に慌てず背中を見せないように熊との距離を取る。それでも襲ってきたら防御姿勢を取る。顔、首、腹部を守る。熊が襲ってきた場合はうつ伏せになって手を首の後ろに組み、腕で首を守る防御姿勢を取ります。熊用撃退スプレーを噴射するのも有効です。私も自宅裏の柿は取り除きました。散歩や外で活動するときは音の鳴るものを身につけて存在を知らせましょう。高山市長、田中明。月のワグマの特徴。農作物や庭の柿、生ごみも食べます。体長は120センチから150センチ、体重は60キロから100キロ。胸に白い月の輪の模様。学習能力が高い。聴覚と嗅覚が鋭い。人より速く走れる。時速50キロ程度。痕跡。足跡。指は5本で鋭い爪がある。前足、後ろ足で形が違う。糞。木の実などを食べたものの匂いがする。食べたものがあまり消化されないまま出てくる。高山市の熊対策。目撃が頻発するときは罠などで捕獲。猟銃所持者などで構成される捕獲実施隊、令和7年4月現在202名を任命し、熊の捕獲を進め、人身被害や農作物の被害の防止に努めています。目撃情報の多い場所に重点的に罠を設置しており、今年度は10月20日現在で79頭の熊を捕獲しています。児童生徒への熊鈴貸与。子どもたちの安全を最優先に。通学路を含む市内全域で熊の目撃が相次いでいます。特に登下校の時間帯は熊の活動時間と重なるため、子どもたちの安全確保が急務となっています。市では熊鈴を所有していない児童生徒に対し、登下校時に携帯する熊鈴の貸与を開始しました。保護者の皆様、地域の皆様、日頃は子どもたちの登下校時の見守りなどご協力をいただきありがとうございます。 校区の通学に関わる場所で目撃情報があった場合は、その都度保護者メールにてお知らせしますので、子どもたちへの注意喚起をお願いします。なお、付近で熊が居座っていたり、同じ場所で複数の目撃情報があった場合は、保護者の皆様に送迎をお願いすることもありますが、子どもたちの安全確保のため、引き続きのご理解、ご協力をお願いします。教育長、三山雅勝。今、世間で注目されている緊急重量とは、これまでも住宅が集まる地域で熊が出ても、実際に人が襲われそうになるなど、目の前に危険が迫ってから、警察官が捕獲者に発砲を命じるという対応でした。こうした状況を受けて、国は令和7年4月に法律を改正し、市町村の判断で銃による駆除ができる緊急重量制度を創設し、9月1日から全国でスタートしました。どんな時に実施できるのか、緊急重量を実施するための4つの条件、次の4つの条件すべてを満たした場合、市長が許可を出し、重機により捕獲することが可能となります。1、熊やイノシシが人の日常生活圏に侵入していること。2、熊やイノシシによる人命または身体への危害を防止するため、緊急に対応が必要であること。3、重量以外の方法では、的確かつ迅速な捕獲等が困難であること。4、住民や第三者に重量による危害を及ぼす恐れがないこと。実施には大きな課題が。住宅地で発砲する場合、確実に熊を仕留めなければなりません。そのためには重量技術はもちろんのこと、周囲の安全確保が必須となるため、大変難しい判断が求められます。市では避難誘導や通行規制など周囲の安全を確保するための体制は整えていますが、銃の使用については市職員の体制整備も含めて現在協議を進めているところです。最も大切なこと、緊急重量は最後の手段です。ゴミ管理の徹底、鈴などの音の鳴るものを携帯、家庭の自家用果樹や農作物の早期収穫など、日常の予防が何より重要です。緊急重量を実施しなくて済む、それが理想です。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせ、農務課内熊被害対策本部、353141。熊を目撃した場合は、市役所本庁、323333、各支所または高山警察署320110まで。オンラインでも通報できます。令和7年11月発行。広報高山臨時号を終わります。